ということでございましてね、
はい、
もう4月8日で今週からね新しい編成でもうプロ野球なんかも始まってんですかね。
そうです ね、ちょうど先週末阪神は31日から
ですよね。
どうなってるんかなって感じですけど ね、
まあその辺の話はまた後で出てくると思うんですが、
はい、
お便りね、はい、結構いろいろいただいてましてね、
ありがとうございます。
もうほんまにちょっと読まなあかんなと思って、はい、まずこれ、セナーファンさんからです。
はい、
チェリーさん、ラジコ君、ヤタロウ君、はじめまして。
はじめまして。
南紀でひっそり暮らすサイレントリスナーでございます。このサイレントリスナーの私が引っかかった話題で、ここ何週かまくれるの話題すごい、もうまくれるの話題のお便り毎週くんねんけど、もうタイトル変える？もうまくれるに、
まくれるラジオ、
まくれるラジオ、ここ南紀エリア、那智勝浦新宮エリアでもまくれるは昔からよく使われることが多く、は
い、
特に168号線、熊野川から本宮を、うん、冬の未明から早朝新宮方面に出勤する方々が凍った路面で滑ってまくれることが多く、どこどこの兄やん、あそこでまくれたらしいでなんて話がよく聞かれました、
うん、
このまくれるの言い方に関しても英語の授業でお世話になった三段活用的な言い回しが南紀地方にはあります、
はい、
ビッグ、ビガー、ビゲストのような言い回しはまくれる、まくれた、まくれ込むのような使い方をします。やはりまくれるの最上級のまくれ込むが南紀ではよく使用されていると思われます。
まくれ込む、
まくれ、これはもうまさに新宮支局活金里屋の出番って感じですね。まくれ込む、すごい。
どうですか、来週からまくれ込むラジオ。
いいですね。
なんか落ちていきそうですけどね。
ほんまやだ、もう奈落の底に転落していきそうだ ね、追伸、
はい、
以前皆さんで横浜アリーナコンサート、小田川さんの故郷世田谷区烏山を訪ねる旅をおっしゃっていましたが、私15年くらい烏山で暮らしていまして、以前小田川さんが烏山出身だとはラジオで拝聴していました。そうですね、毎週言うてはるからね、
はい、
火曜ボックスに私も烏山に15年間住んでおりましたと、近隣のお店など小田川さんが懐かしいかなという記憶を確かにメールさせていただきまして紹介させていただき、和歌山放送入社以来初めて烏山で住んでいらした方のお便りいただきましたと呼んでいただきました。
なかなかね、和歌山放送ってね、私の出身地にいらっしゃるって方あんまねいらっしゃらない。世田谷区烏山ってあんまり、ね、聞いたことないって言われるんですよね、
チェリーさんたちが小田川さんのふるさと烏山を訪ねる旅を企画されてましたよとメールにも書かせていただきましたが、バッサリはしょられていました。
はしょって正解やと思いますけどね。
そうなんですよ、小田川さんの故郷烏山で八太郎くんのモノマネで街ぶら実現させていただければ。長々とサイレントでありながら失礼いたしました。これからも拝聴させていただきます、ね、セナーファンさん、
まあそういう話をね、
うん、
このらしくあれでしてたっていうことを、うん、覚えてらっしゃるのがまずすごいなと思うんですよね。
そうですね、ありがたいですね、うん、だ聞いていただいてるってことですね、いやでもね、僕もディレクターやったらそこは切ります
そうですね
だってらしくあれのことを知らんから、朝の番組のリスナーなんなんそれってなるやん、で言い出したら ややこしいやん。それやたろうって誰、チェリーって誰やったんし、まだ入ってなるからね。
そうですね、
でやたろう、ラジコくん誰なんやと、
ね、
そっからの説明からせなあかんから、
はい、
それは当然はしょって当然なんです。
そうですね、
それは淡路屋ディレクターが正しいんです。
もう番組の本筋と関係ないですから、ね、
関係ない話はなるべく切るっていうのがもうお便りの基本なんです、
はい、
ということで参りましょう。せーの、らしくあれ。
和歌山放送の平井道博です。アナウンサーとしてもう40年、これまでの知識と技術を次の世代に伝えられたらと、アナウンススクールの受講生を募集しています。ニュースやナレーション、スポーツ実況などアナウンスメントを学びたい方、お問い合わせは和歌山放送事業センターまで。
マイクで直撃、
教えてチェリー。
はい、ということでマイクで直撃教えてチェリーのコーナー、このコーナーでは私チェリーがですね、今週のアシスタント B のヤタロウ君にいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。
はい、
ね、先週は春改編、各局情勢報告ということで、情勢報告していただきましたが、
そうですね、
2週目の今週は、
今週はですね、
うん、
まあ4月8日ということで、プロ野球の方もね、まあ、開幕したという話が先ほどありましたけれども、
阪神優勝
ねえ、うん、今年はあれ
あれ
をね、
あれして、今年は阪神あれ、
うん、ね、うん、あれを何してみたいな、
あれを何して、
そういう、ね、うん、話なんですけれども、
はいはい、
まあ、そのプロ野球、阪神戦の開幕を前にですね、私と、
うん、
で同じく放送マニアの友人とで、
はあはあ、
繰り広げられていた、
はあ、
プロ野球阪神戦のテレビ中継の放映権を予想する会という
それたまにその話出てくるんだけど、はい、それなんだ要は例えば4月な、はい、ほにゃにち何曜日に、阪神甲子園球場で、はい、阪神対、まあ、例えば中日戦がありますと、じゃこのカードはじゃあどこ放送が中継するだろうってことを予想するってこと。
そういうことですね。
あ、予想してどうすんのよそれ。
いやどうするも何も別にね金になるわけでもないですし、
だ要は、あの大体プロ野球中継のカード多分何曜日はどこどこ局、例えばね、はい、まず一つそういう軸があるやんか、はい、であるいは今までの実績と照らし合わせてじゃあこの曜日はここ局かみたいな。
そうですね、まあ阪神戦だけやってるんですけど、
うん、そんなもん12球団できるかそんなもん
ね。まあ、一応12球団もちょこちょこデータは取ってはいってるんですけど、うん、ただまあ、
ね、ですね、
我々住んでるのはね、いやもう変態なんですけどね、我々住んでるのはやっぱりまあ関西ですから、
そう、ね、
あの阪神戦、で、まあ、その軸にはやっぱりサンテレビがあるという、
ね、だからサンがどういう中継をするかってことはまずは出発点なわけよ、
はい、で、まあ、和歌山ですから、うん、サンテレビの中継ってまあもう今ね境種の有力民放でも
ほとんど撮ってないでしょ。
ないですね、
うん、今年でもなんかパリーグの開幕、
そうなんです、エスコンフィールドでね、あの日本ハム対楽天、はいはい、もう終わりましたけど30日の木曜日に、ね、あれはだからテレビ東京がするということで、あの境谷の有力民放さんもまあやると、ね、やってたと。
僕はあのワクワク編集部毎週録画して見てるんですけど、はい、あのその番宣の CM が流れてその後矢野パンさんが楽しみですねっていう流れありました。
あ、だからね、うん、なかなか気合が入ってるなと思いましたけどね、あの、まあ、だからそういうちょっとイレギュラーなこともね、
はいはい、
ありつつ、うん、阪神戦の場合は、うん、まあ、水曜日の、うん、主催ゲーム、はい、甲子園とか京セラ、
うん、
で日曜日は朝日放送が絶対取るっていうのがずっとこうね、うん、まあ、ルールじゃないんでしょうけど、
まあ、まあそういう流れはあるよね。
あるんですよね。
それ日曜はそれナイターデーゲームは、
両方です。
両方でもデーゲームでも絶対取んねや。
まあ、昔は、巨人戦って結構ね全国中継されてましたから、うんうん、阪神巨人戦がナイターの場合は、まあ、テレビ朝日系列であって、うんうんうん、それ以外でちょっとこう差し替えができないみたいな場合はサンテレビに振ったりとか、
はいはいはい、
まあ、今でもそうなんですけど、っていうまあ流れがあるので、うん、まだ予想しやすいんですよ。
だそれは基本鉄板やもんね、それが動かすことってほとんどないもんね。
そうなんです、うん、で阪神球団は、うん、一応各局に均等、うん、まあ、均等ではないのかな、
でもなるべく、
まあ、平等にね、うん、割り振ってるんです、うん、
中継
は、ね、例えば巨人とかヤクルトみたいに、うん、特定の放送局しかやらないとか、
はい、独占中継っていう形は取ってないですよね、
中日みたいに中日新聞社系の局しかやらないとか、
はいはいはい、
っていうことではないので、うん、それをこう予想して当てはめていって、うん、その友人の彼は、うん、サンテレビが放映する試合の、うん、多分今年55か6ぐらいやるんですけど、
はいはい、
35試合分を予想して当てたらしいんですよ、うん、
それ去年の話？
今年です。あ、
今年も発表されてんの？
もうすでに、あ、まあ、あの収録してるのは3月末なんですけど、
はいはいはいはい、
3月の20日18とかそれぐらいに、
うんうん、あ、そっかそっかそっか、
出てきて、
なるほど、
でそれを当てはめていったら、うん、あ、大体35試合ぐらい当てたと
でもそれなんか全部当てたって言われたらなるほどすごいなとか、なんなん35中途半端やな。
いやだからそれも、うん、サンテレビの場合はあの甲子園のゲームだけじゃなくてビジターもね、
ありますね、
自社制作で、例えばマツダスタジアムとか、
あ、はいはいはい、
バンテリンドーム名古屋とか、
神宮球場の中継ももう今ないんか。
神宮球場は、うん、ここ数年でぐっと減ったんですよ。
あ、
去年2022年は1試合だけとか、でこの2023年は3試合、
はいはいはい、
この4月の末に取るんですけど、
うんうん、まあ、でもビジター戦も中継あるもんね、
ええ、うん、だからそこで大体でも毎年マツダスタジアム6試合とか、うんうん、バンテリンドーム6試合とか、
うん、
っていうような、まあ、取り方を、うん、均等な取り方してるんですけど、
はいはい、
それがじゃあどこで入ってくるかなとか3連戦、例えば火水木でね、うん、3連戦マツダスタジアムあるとしても、
はいはい、
火曜日はテレビ大阪が取るんじゃないかとか水曜日は MBS が撮るんじゃないかとかってなったら木曜日サンテレビかなみたいな、うん、
はいはいはい、
ってなるとやっぱおのずとサンテレビ以外の NHK とか在阪民放もどこで当て込んでくるかなっていうのがなんとなくこうパズルみたいなのようにこう組み合わせがね
はい、はい、
できてくるというのを楽しんでるんです。だいたい2月の下旬から3月の中旬にかけて。
なるほどね、
アホですよね、
アホですね まあでももちろんね、どの試合をどこの放送局が中継するかっていうのはこれあの結構まあ大事なことであって、うん、やっぱりその放送局の中継の様式があるから、
そうです ね
やっぱりここの曲が好きとか、このやり方、このあるいはこの解説者で聞きたいとかさ、この実況アナウンサーで聞きたいとかっていうのもあるし、ね、特にビジター戦なんか在阪局とか、まあサンテレビさんが中継してくれたら嬉しいやん。
そうですね、うん、まあ、昔だと、まあ、地上波しか見る選択肢がなかったんで、うん、例えば東京ドームの巨人主催ゲームはもう読売テレビが、
ね、そうやね、
ずっとやるとかっていうのがあったんですけど、うん、 それがもう今チャンネルが多様化してきて、うん、もうどこの局がどの試合やるかってあんまり分からなかったりとか、
そうやね、
毎年この試合やってるのに今年はやれへんねやとかっていうのもあったり、
うん、
でだいたい傾向ってあるんですよ、
はいはい、
まあ、もう今日4月8日なんで、うん、終わってますけども、開幕戦と第、2日目は読売テレビが撮ることが多いと、
はいはいはい、
まあ、巨人戦の、ね、絡みもあると思うんですよ、うん、
はいはい、
で3戦目が日曜日で主催ゲームやったら ABC で翌週の火曜日がだいたいビジターなんですよ、
はいはいはい、
でそこがマツダスタジアムだったら、うん、ビジターの火曜日テレビ大阪やなとかで水曜日の夜は、うん、MBS が一応あのローカル差し替え可能な枠なんで、はいはい、うん、ビジターやったら MBS が取るやろ
う
なと、
うん、
ってことはその次の日木曜日、まあ、ローカル差し替えはないやろうからサンテレビが多分一番最初来るやろうと、
うん、
で次の日金曜日は、うん、MBS も読売もあるな、でもサンテレビちゃうかとか、
うん、
で関西テレビはだいたい土曜日のデーゲームに初戦が来ることが多いとか、
ね、あ
っていうような話をしてて、結局4月4日のマツダスタジアムの広島戦、うん、テレビ大阪もやったんですけど、
堺、はいはい、
谷の有力民も、で今日、まあ、お天気が良かったらね、うん、多分甲子園でやってるんですけど、はいはい、関西テレビが撮る、
うん、
その2試合を私が当てたとか。
お、すごい。まあまあ、だからその編成の傾向っていうのをやっぱり熟知してるからこその当て方なんやな。
で今ちょっと思ってるのは、うん、例えばゴルフ中継とかね、
はいはい、
スポンサー上絶対外されへん番組って、うん、土日のお昼特に多いんですよ、多いね、
うん、
それをこう整理していったら、うん、なんとなくもう最初から予想できるんちゃうかと。
まあそこは大事よな、
ええ、うん、例えばこの週土日はまあ、TBS 系で例えば中日クラウンズがあるから、うん、じゃあまあ MBS はないやろ、
はい、
で試合の日程見た時にあビジターかと、
うん、
じゃあカンテレか読売かなとかっていうのを、うん、そんなことやりだしたらほんまにもう戻れなくなるなと思って、う
ん、戻れなくなるし、それええやん別にどっちでも、
うん、そうなんです、
あの民放連回線部で勤めてるわけじゃないんやから
確かにね、
うん、でシフト休み出さなあかんから予想してるわけじゃないんやから ね、うん、
まあ、一番困ってんのは NHK とサンテレビ今年並列中継あんのかなとか。
なんで困ってんの？
予想がしにくい、
分かりにくいと、ええ、それを当てにくいんや。その NHK とサンテレビが並列中継することを当てるっていうのは難しいんや。
だ
いた
い NHK は阪神戦甲子園主催ゲームのデーゲームを年2回土曜日のお昼に全国中継してて、
お
でそれがちょっとここで来るかみたいな、
お
でサンテレビの予定が一番早く出るんで、
はいはい、
デーゲームで、あ、三重テレビがネットしてるってことはまあ NHK ないわなとか。
なんで三重テレビネットしてて NHK ないの？
それも過去の傾向で、うん、サンテレビは NHK と別に一緒にやることあるんですよ、うんうんうん、まあ、昔ね、いろんな民放とやってましたから、うん、
はいはいはい、
でも三重テレビからしたら、うん、うちがやんのに NHK やってるんやったら、う
ん、意味ないやん、
取らんでええやん、
同じ画面で見れるからね、
はい、っていうので多分取らないことが多いんですよ。
なるほどね、
はいそういうことをこの冬から春の
ね、ナイターオフにね、
微笑み返しがかかるぐらいの時期にやるという、
そういう楽しみ方もあるということで。
そうですね、
もしあの同じような楽しみ方してる方いらっしゃればぜひ
またね、
うん、番組までお便りいただいただいてどうすんのよ、
ね、は
い、ということでいきますよ、はい、裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっている我々と我々の出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、
はい、
新宮支局の単独放送終了
ね、
ということで遅くなりましたけど、3月17日金曜日にね、和歌山放送新興支局の単独放送が終了しまして、
はい、
ちょっとその辺の話からいきたいと思います、
はい、
で実はね僕登録聞いてみました。
お
だって聞いてないでしょ放送は。聞けなかったですよね、
で
僕も仕事バタバタしててちょっと会社で聞けなかったんで、
はい、
登録聞いてみようと思って、まずね、3月15水曜日から
私の回ですね
そうなんですよまあ、まずそれよりもなんか新聞記事にその単独放送やめるって記事が載った時に小田川さんの年齢が75歳っていうことにまず びっくりしたんですけど、
あんまり小田川さん年齢言わないですからね、
言わない、ね、もう75歳なんやってまずびっくりしたんですけど、うんね、まずねそんな小田川さん大ピンチ、
はい、
新宮支局に当日電車で行く予定になってたんですけど、うん、なんと特急が遅れて、
ね、あれほんまやったんですね、
あれほんまやったんよ、
うん、
車を乗り継いで行ったんですよ、
ね、すごい75歳、
そうで、なんとかかんとかもうギリギリに着いて放送したという、うん、そういうハプニング、アクシデントもあったんですけども、
はい、
まあ、ほんま2時間あっという間、
そうでしょうね、
小田川さん喋り通しで、ちょっと新宮支局の皆さん引いてるぐらいでした、
引本さんがね、ええ、ちょっと疲れてるような感じの声でつながりましょうやってて
でもね、僕らからしたらいつもの小田川さんなんですよ、
そうですね、
はい、ということでちょっとね、ごく一部なんですけど、登録ちょっと起こしてみましたんで、貴重な、小田川さんが出演した3月15日のね、新宮発ラジオで元気、ちょっと聞いていただきましょう、
はい、
なりせ今もバーッと見渡してもね、うん、CD はもう1万枚ぐらいありますかね、
はい、
この機械もね、最新の機械揃ってて、うん、当時は全く何にもなかったですから、白紙の状態から始めたという、
本当に一からなんですよね、
そうなんです、だって放送の前日までギリギリ特貫工事でスタジオやってたんですから、配線工事とかずっとやってたんですよ、その一発目のオープニングを聞いていただきます、
はいはい、こんにちは、小田川和彦のラジオで元気、いよいよ今日スタートです、
はい、
担当の小田川和彦です、
田中圭里です、
いや圭里ちゃん、昨日は特別番組ということで、はい、0時から4時まで生放送でお送りしたわけなんですが、は
い
は
い、私の声も若いんです
よ、めちゃくちゃ若い
ということで、
以前確か人歌物語でも流れてたような気がするんですけど、
はいはいはい、
小田川さんって自分の出た番組ほとんどなんかライブラリーにしてるみたいな、音源をすごい貯めてるらしいですね、
そう、それはね多分昔の番組の話だと思うんよ、今のワイド番組とか全然登録取ってるとこ見たことないし、僕らも渡したこともないから取ってはれへんと思うけど、その昔の番組とか、そういうものはちゃんと取ってはると思う、
私ね自分の喋ってるとこしか取ってなかった、でアシスタントね、女の子が喋ってるとこ全然撮れてないんです
そう、キエリちゃんって言ってね出てきましたけど、ね、これがまず初日の小田川さん、
はい、
他にもね貴重な音源満載で、うん、たっぷりと、翌日が小川隆夫さん、
はい、
これも努力取ってないですけど、小川隆夫さんのミニ情報は、はい、前日朝4時まで通院、
お
そして放送に臨むという、
は
ー、小川隆夫さんはメモ取、うん、ってきたんやけど、うん、小田川さんみたいに大量の資料などを用意してなくて、手帳に収まるぐらいのちっちゃい紙に大きい字でメモを書いたのが3枚だけって言ってました、
うん、まあでもね、それぞれ人のスタイルがありますからね、
そう、そういう意味で言うと小田川さんはしっかりタイプで、あとの小川隆夫さんとか平井さんって結構ぼやっとしたタイプ の、うん、人なんで、こう性格が違って面白いなって、
そうですね、
はい、あとはですね、平井さんは最終日やったんですけど、はい、最後はもう本当に普通にというか、
なんかね結構もう涙になるかなと思ったら、
全然全然、ね、もうさらっとっていうか、しっかりと終わっていきました、
はい、
それに関連しまして、スジコンオコノミーさんからもいただいてますが、
はい、
私は先日14日に新宮へ向かいまして、放送前に課金里屋とご挨拶してから神倉神社に参り、街を歩き里屋のお母さんが経営しているスナックラ・セイの横目に、事実上の最終回である新宮発ラジオで元気を聞いてまいりましたので、ご報告いたします、はい、でこの辺の話はね、もう基本的には、多分前回月曜日のここだけの話やでお話をされてた、もうお便り読んでたと思うんで、まあもう割愛させていただくんですけど、
はい、
番組の最後に服部中高研究所奈良県支部の筋子お好みです、よろしくお願いしますという大滑りのコメントを発表っていう最後の最後にそれ言わんでもええかなっていう
まあね、
まあね、でもかまして出てきたという、ね、うん、私の人生の中で最も濃密な1分間を過ごしました、
はい、
いうそんな筋子お好みさんでございますね。
なんかこうして聞いてると、うん、新宮支局ってすごくこうリスナーさんとのなんていうんですかね、ハードルが低いというか、
それがサテライトスタジオのいいとこですよね、
はい、
あと課金里屋のオーディションテープは流れずっていうね、
あ
これ北尾さんが、新宮支局に行った時に、
はい、
その出てきたと、カッキン・サトヤンがオーディションで受けた時のテープね、
はい、
で面白いやんかけたらっていう話をしたそうなんですけども、うん、追蔵放送では流れなかったという、
あら
残念なことでございますね、
はい、
はい、まあ、この辺が新宮あれこれってあっさりというかね、短めにご紹介したんですけども、
まあでもやっぱ35年間をね、うん、その3日で振り返るにはあまりにも、
そうですね、
短い、まあ、そんだけ濃い時間がやっぱ流れてたんやろうなと思いますね。
そうですね、
うん、
あとですね、
はい、
年度末恒例の、
うーん、 いろいろありますよね。
堤ディレクターの道録作りっていうね。
はい。
あの新聞片付けたり、道録作ったり、たまった仕事を急に年度末にやりだすっていうのが、まあ、堤、さんの特徴ですね、もう十数年変わらない。この間は、なんか取材先でお世話になった小学生に道録をあげやなあかんということで、はい、道録作るパソコンが、まあ、2階のフロアに2台あって、はい、そのプリンターの盤面印刷ができるんですけど、それがねちょうどフロアの端と端にあるんですよ、はい、営業の端と制作の端にあるんです。だから制作の端のプリンターでそれを焼きながら、今度ダーって走っていって、また今度営業の端のプリンターダーって作って、でちょうど今度反対側でまた出来上がってビューって取りに行ってっていうのをずっと何十分も繰り返して努力を作ってたっていう。
あの2階のフロアって結構広いですよね。
そうそう、あの100メートルぐらいありますよ、端から端まで。
シャトルランやないんやからっていう、
ずっとシャトルラン状態ずっと。それもうどっちか一台にした方がええんちゃいますかって、おーほんまやなーって。
そこで気づいた。
約束してもうたんよーって。道録作ってましたね、はい、年度末やなと思いました。ビッグ、
はい、
いやなんかね、僕なんかまだまだやっぱり知らんことって会社にいっぱいあるなと思ったんですけど、うん、ある日突然会社に来たら、はい、あの2階の流し台のポットが新しくなってたんですよ。おで、ね、それまでポット新しいなって話も聞いてなくて、だいたい2階のポット使ってんのって僕と平井さん、はい、うん、ぐらいなんですよ。それ以外の人が2階のポットでお湯ね使って茶飲むとかラーメン沸かすってないのよ、
あ、そうなんですか。
誰もみんなそのやってないねん、会社でコーヒー飲んだり。僕と平井さんぐらいなんよ、うん、2階のポットを使ってんのはな、それやのに僕と平井さんしか使えへんポットが新しくなったんよ。しかもでっかいポットに。
でチェリーさんは知らない。
知らんね、ある日来たら突然なってたんよ。
ということは、うん、
平井さんか
しかないですよね。
あーでも平井さんそんな気の利いたことするかな、ポットを新しくするっていうな。いや
ね、あの月曜日の朝、誰もいない和歌山放送で、前の日に買ってきたポットをね、こう差し替えてからグッデーに挑むという。
いやーそんなタイプの人じゃないと思う。だって平井さんいつもお湯なみなみ入れてたもん。そんなポットにお湯入れやんでもって、沸く時間遅なるやろって感じでしたよいつも。
まあね、そうですよね。
っていうぐらいの人やから、ええ、なんでポットが急に新しくなったか全くわからないんですけど、はあ、前のパッドどこ行ったんかなと。
そうですよね、
気になってるんですけどね。うん、もうあんまり言わんといて。
ね、
山本競輪部長、
ほう、
ね、
うん、
まあ、先々週ぐらいから、ええ、まあ、赤山放送の設備もいろいろ新しくなったみたいな話、まあ、僕もするし、うん、他の番組でも結構、例えばね、あの藪下雅人さんのハッピーマンデーとかね、
はい、
いやもう、
はいはい、
あのなんか機械が新しくなったらしくて、ええ、なんか音もクリアですよねとか言って、もう山本競輪部長が頭抱えて、もうあんまり言わんといてって言ってました。みんないろいろ大変なんよ。
はい、
ということで、以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。エンディングです。4月のエンディングテーマは3月29日リリース、安藤優希でトイプードルです。ということでね、
はい、まあ、これは言っていいやろうっていう和歌山放送の変更点が1個あって、
あ、はい、
ここね、うん、第3スタジオ、
はいはい、
カレンダーが気象協会から和歌山放送のチャリティーカレンダーに変わってるなと思って。
それはそうか、八太郎くん前回前々回とここで撮ってないんかな。
第3スタジオ今年初ですよ。あ、
そうなんや、
はい、
そのカレンダーは僕が自腹で買ったんです。
あ、これが
そう。
あれ A と M と O のカレンダーはどこ行ったんでしょうね。
僕一応持ってるんですけど。絶対剥がされるやん、そんなあそこに OBC のカレンダー貼ってたら。
確かにね。
でやっぱり和歌山放送のカレンダー、皆さんお気づきはしませんけど、うん、和歌山放送のあんだけ年末に売りまくったカレンダー、
はい、
社内でどこにも貼ってません。どこにも貼ってない。2階のフロアも4階のフロアもどこにも貼ってません。これは去年も貼ってません。
そう言われてみればそうですよね。
でなんでかというとね、和歌山放送は厳格な会社なんです、
はい、うん、
ね、普通こういうものを作った時は、ええ、じゃあ従業員に、ね、大盤振る舞いで、はい、例えば1人5冊ボーナス代わりや言うて、ね、う配ったりしません、まあ、配られたら困るんですけど、
ええ、
ボーナス代わりや言うてね、配るかと思いきや、
はい、
なんと厳格な和歌山放送、
ええ、
そういうことは全くしておりません。
欲しかったら買えと。
そう、ね、どうせやったら和歌山放送のカレンダー1個貼っといたら、
うん、
まあ、盛り上がるかなと思って、で僕が年末に一部買って、
はい、
そこに貼ったんですよ。八太郎さんは乗ってませんか。
写真撮られてたらやばいですけどね。
ああ、そうか、そうです
。いつ撮られたんやろうと思って。
そうですね、また来年はじゃあ載せてもらえるように交渉しましょう。
はい、
はい、ということでそろそろお別れです、
はい、
ここまでのお相手は私チェリーと
アシスタント B の八太郎でした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。
さようなら。